皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月22日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は浮かび上がる新しい日本です。非常にですね、困難な状況があちこちで続いておりまして、大変な無不自由をされておられる方も非常に多いし、また特に被災された方々とかですね、これから精神的なケアも大切になってきますので、これからが本当に一番厳しい時なんだなぁと、思うんですけども、しかし世の中というのはですね、本当に一番大変なところから新しい時代っていうのが始まっていくんですね。ですから次の時代を知りたいと思ったら、今自分の目の前で起きていることをよく観察することなんですね。で、一つ参考になるものがあるとすれば、それは歴史でありまして、歴史を見ながら、頭の中に入れながら、今目の前で起きていることを観察するとですね、次のことがいろいろ見えてくるんじゃないかなと思うんです。で、今回私もやはりそういう目線で見ていると、やはり突如としてやはり新しい日本が見えてきたという部分があると思うんですね。まず第一はやはりリーダーシップです。今までのですね、政策与奪の権を上が一手に握った上での、縦型リーダーシップは見事に破綻をしました。海江田経済産業大臣がですね、東京都の消防隊員ですね、もっと水出さないと処分するぞと言った件ですね。普通ならですね、失礼いたしましたと言って現場がですね、いいだくだくとその通り従うわけですが、とんでもないという反発が出て大臣謝りましたね。やはりこういう形でですね、現場をないがしろにするリーダーシップというのはもはや成り立たなくなってきたんですね。やはりもう現場が強くなりました。そりゃそうですわ。全てがうまくいかなくなった中でですね、もう現場の人たちの努力と頑張れてやる気に頼る以外に何も頼るものはないわけですから、無意図職の輩がですね、なんかいろいろ講釈垂れていてもですね、それは誰も相手にしてくれないという時代が来ましたね。ですからリーダーシップはともに戻ったと思います。今までのようなお粗末な縦のリーダーシップが続いている限りはですね、日本はなかなかこれは次に行くってことできなかったんですが、今回ですね、縦から横にガツンとそのリーダーシップが変わったということはですね、まずこれ一つ非常に大きな変化で、大変喜ばしいことが起きたんだというふうに思っております。で、同時にですね、その中でもやはり現場の人たちの持っている能力っていうものが大きくクローズアップされたっていうこと、これも非常に重要なことだったと思いますね。どんな分野でもですね、いろんな能力を持った人いるわけですけども、想定外のことに対処するというのはですね、やっぱり高度な能力を持った人でないとなかなか難しいんですね。腹が座らなかったりですね、震え上がったりですね、頭が混乱するとか腰が抜けるとかですね、そういう人たちではやはり、その大きな変化をくぐり抜けるってことはやはりできないわけですね。ですから、今回そういう意味では、本当にまともな、本物のやっぱり能力を持った人たちが、各分野で出てきたということは、大変結構なことだったというふうに思います。今までは本当にその人の持ってる、その底力っていうのがあまり評価されない世の中だったと思うんですね。しかし、ここでやっぱり本当の底力がですね、きちんと評価されて表に出てくる時がやっと来たと思うんですね。もちろんそのミクロで見るとですね、まだまだお粗末なリーダーがですね、のさばっていて、物事はうまく進まないところがあるんですが、それに対して仕方がないではなくて、とんでもないと、このリーダー早く取っ換えろと、であるいはもうそんなの無視してですね、独断専行で現場を動くということが今広がってきてますから、大変それは結構なことだと思うんですね。やはりこういう非常時であればあるほどですね、現場が最大効果、最大効率で動けるということが何よりでありまして、ちょっと能力の今一つを取る人たちはですね、それをいかに正当化するかという、屁理屈をですね、 考えることに専念しておいてもらえばね、本社の方はですね、いいんじゃないかなと思うんですね。もちろんですね、本社の方でもきっちりと人がいるところは、それはあるようですよ。ですから、まあ、とにかく今までのですね、企業文化と申しますか、組織がどんな風に運営されたかの全ての答えが今全部出てるところなんですよね。きっちりとした横型リーダーシップで、皆さんが責任感とですね、思って権限の異常、ということをですね、ちゃんとやってたところ、エンパワーメントっていうことはちゃんとできてたところはですね、今回きちんと動いてると思います。しかしこのエンパワーメント、権限の異常ということがですね、その言葉すらその会社の辞書の定義、辞書に載っていないというようなところではですね、みんなへたれ込んでですね、まあ、東電なんか完全そんな状況ですね、もう完全にお手上げという状況になってるんですね。ですからやはり、デタラメなことというのは、今、普通の時はですね、なんとかそれでもなっちゃうんですけども、やはり、いざ、なんか本当にことが起きた時には、デタラメなことは通用しないと。まともな企業文化を作って、組織をちゃんと運営していかない限りですね、やっぱり無理なんだということが、今回もよく分かって、そういう意味ではリーダーシップはまともになって、そしてその現場の人たちの力というのがですね、すごくやっぱり今、光り始めたということですね。で、まあ、特にその現場の力の凄さを裏付けするの一つがやはりその、インターネットをはじめとしたしました新しいこのコミュニケーションの道具だったと思います。自衛隊なんかもですね、自衛隊のホームページで今回の災害派遣のいろんな写真をですね、まあ、公開しておりますけども、まあ、今までね、あまり自衛隊と一般市民は接点がなかったわけですけども、まあ、今回こういう形で不幸な中にもですね、接点ができて、一つまあ、認識もみんな変わってきたんじゃないかなと思うんですね。やはりこの一つの目標に向けて、いろんな組織の人たちが一つになれる。まあ、それがですね、特にネットなんかを通じて革新にこう変わってくる。この力は非常に大きかったと思いますね。中東の革命がですね、ツイッターやフェイスブックで広がったのと同じように、ちょうどですね、この今回の大震災の直前からですね、Facebook が日本でも本格的になんか広がり始めましたね。Twitter ももちろん広がってきておりますが、そしてその、携帯メールとかですね、そういうものもものすごく駆使されておりまして、今だからものすごくこのネットのこのトラフィックが多いようですけども、まあ、結構なことだと思うんですね。やっぱりこういう時に一番人々が欲しいものは情報だと思うんですね。ですからその無数のまあ、網の目のようなネットワークがですね、できて、それをネットインターネットがサポートしているということは実に結構なことだと思います。その一方でですね、例えばアマチュア無線の非常通信なんかも、一時は随分活躍しておりました。被災地でも電力はですね、かなり早くから回復しておりましたので、まあ被災地で孤立したところとかですね、アマチュア無線の非常通信によってですね、その状況を知らせるということも活発にやっておりました。いよいよ最後何もなくなっちゃったらですね、もう本当に自分で電波を出して、遠くと交信するってこれしかないんですね。ですから電波法に規定する非常通信、通信が途絶しちゃった場合、他に通信手段がない場合の非常通信というのがですね、今回も大活躍しておりましたけども、まあこういうのもですね、本当にこの皆さんボランティアでやるわけですよね。やっぱり自分の持ってる能力をどこに生かすことが世の中のためになるのか、そして自分の使命感と思えるのか、そういう思いで皆さんそれぞれにできることをやっていたわけでありまして、これこそまさに湧き上がるリーダーシップ、危機が来た時に、誰が指名するわけでもなく、自ら進んでこうそれぞれにリーダーとなって活躍していく、そういう姿がですね、はっきりとこれは見えたんじゃないかなと思いますね。これも本当に新しい日本が湧き上がってきたということだと思うんです。で、これからの復興もですね、これは本当にそのもうすでに声が上がってきておりますが、やはりその現状復旧はできないということがもうはっきりと見えたんだと思うんですね。まずその津波の被害を受けた地域はですね、本当にこの何十年間かの災害対策をですね、あざけ笑うかのような凄まじい被害になったわけですね。ですからもうそうなりますと住む場所はですね、もっと高台に変えなければいけませんし、それからその交通網なんかもですね、もっと災害に対して強いものに作り変えていかなきゃいけない。そうなってきますと、今までの場所に今までと同じ街を作るっていうことはですね、あまり賢いことではないと思われるわけですね。ですから、 戦後の東京の復興と同じようにですね、今ここで新しい都市計画みたいのを作って、全く新しい21世紀型の街に作り直してしまうということがどうしても必要なことでありまして、やっぱりそれにはもう一段レベルの高いリーダーシップが必要になってきます。今のあんなね、その政府の様子ではそれは全く無理でありますから、まあ、当座のですね、復旧あるいは疎開が一段落した段階でですね、まあ、リーダーも交代して本格的に考えようという話にこれはなってくるんだと思うんですね。で、東京もそうですね、まあ、計画停電で皆さん本当に大変な思いをして、電車なんかはものすごい間引き運転ですから、もうかなわんという思いで皆さんやっておられると思うんですけども、本当に今まであまりにも便利すぎちゃってですね、それが当たり前と思ってましたんで、まあそれが突然そのね、便利さが奪われたと状況となってはですね、もうこれどうしようもないわけですね。ですから企業にしろ、住民にしろですね、もし疎開できるなら疎開して、疎開先でですね、もう少しその効果的効率的な仕事をすることを考えた方が、これは絶対その有利だと思うんですね。特に被災地においてはですね、街の復興、建物の復興にものすごく時間かかるでしょうから、なおさらやっぱりですね、その間どっかでですね、一つみんなでね、まとまって、離れた場所でまとまってこれからを考えるという、そういう機会があっていいと思うんですね。やはりその避難所の生活があまりにも長いということはですね、大変なやっぱり、精神的な肉体的な負担になってしまうんじゃないかなと思うんです。戦争中の記録を見てもですね、いわゆるその疎開っていうのはですね、いろんな形で行われるわけですね。例えばその空襲を避けるために建物を間引く、建物の疎開もありましたね。あるいはその子供や女性、お年寄りなんかを逃がす、まあ、そういう疎開もありました。縁故を頼っての疎開がもしできなければ集団疎開という形で、まあこれでその日本全国に行って、まあ大変厳しい思いをされた方も多いんですが、まあしかし疎開先においてはですね、まあ一緒に地元の人たちと仕事をするとかね、あるいはその地元の行事に参加するとかいうことを通じてですね、まあ連帯を促すという行動も当時はまあ進められていたわけでありまして、それからその学校教育なんかもこうなりますとですね、本当にどこで誰が何を勉強するかっていうのはよくわかんなくなってくるんですね。ですからこの寺子屋式の教育をやったりとかですね、あるいはその進学先はですね、もうとにかく疎開児童とその保護者に任せるとか、まあそんな風な対策も当時はこうなされているわけですよね。ですからここから先は本当にこの、法に照らして云々ではなくてですね、何をすればみんなが幸せになるかということを現場感覚で考えて行動する、それが何よりも大切でありまして、言ってみればそのルールに縛られて何事もコンプライアンスとバカなことを言ってた時代がこれ一瞬にして終わったと思いますね。コンプライアンスなんて言ってる間みんな死んじゃうんで、ですから何をすればいいのか、一人一人の現場のその、まあ、判断力と行動力で生きていく、これもですね、まあ、お粗末な時代を吹き飛ばす非常に大きな力となって、まあ、新しい日本のですね、これは一つの柱としてもう一回現場の力というものが立ち上がってきた、結構なことだと思いますし、そしてそれを力を生かしてですね、やはりその復興なんかについてもですね、皆さんでアイデアを出し合って、行動していくっていうことが大事ですね。本当にこういう時こそなんか総合特区を作ってみたらいいと思うんですよね。被災地こそですね、なんかそこを総合特区にして、二度とこういう悲惨な災害が起きないように、そしてむしろ21世紀の最先端がこんな街なんだというものをですね、作ってみたらいいと思うんですね。都会に疎開されている方もいらっしゃいますし、都会の人たち、他の地域の人たちとの交流が、広がっている方々もいらっしゃると思いますので、ここはだから本当にそのゼロベースでですね、どうするかということを建設的に考えていってもいい時じゃないかなというふうに思いますね。さらにその、まあ、当時戦争中のことを、ね、いろいろこう調べてみるとですね、人材の登用っていうのがですね、やっぱり戦争末期からかなり本格的になってくるんですね。やっぱりこの、どんどん戦争でですね、戦死する人も増えてくるし、今までのその、まあ、今の日本と同じでですね、能力のない人たちばっかり出世しちゃってですね、組織が硬直化しちゃって、組織がその新しいことに何も対応できなくなってしまう、そういうことが当時もたくさんあったわけですね。 ですからそういう意味でそのこれはいかんということで人材の登用っていうのはですねかなり本格的に当時やるようになるんです。日本はやっぱり昔からそうですよね。あの江戸時代の大岡越前守もそうですけども時代が極まってですねもうこれは今までのね、既得権を持った人たちだけはどうしようもないという話になったところからですね本格的な人材の登用っていうのが始まっていくわけですね。で同時にもうこうなるとですね古い年寄りのたわごとに付き合う人はいなくなるわけですよ。与謝野だとかですね、米倉とか、あれ、経団連の会長、原発は偉大なりとかね、未だにバカなこと言ってるし、鍋つねなんかですね、野球やろうとか言ってるわけですね。ああいうなんかですね、その傲慢不尊な年寄りの言うことを今までみんな真面目に聞いて静かになってたわけですけども、こういう非常時になりますと、ああいう傲慢不尊な年寄りのですね、たわごとを聞く人はいなくなるわけですよね。大変結構なことだと思うんです。やっぱりですね、適材適所で未来を考えるリーダーたちが、仕事ができるリーダーたちが出てくると。ね、その傲慢不尊ではなくてですね、本当にその、まともな見識とまともな実力を持った人たちが出てくるっていうことがですね、大変結構なことでありまして、ですから、まあそういう意味で、そういう人材登用っていうのは、これからあちこちで進んでいくんでしょうね。で、さらに当時もですね、中堅技術者の養成だとか、高級技術者の活用だとか、そういうこともよく言われておりますし、さらにその科学技術がですね、当時やっぱりものすごく重視されるんですね。アメリカに物量戦でこう負けてきてきてるとこですから、とにかく科学技術を進行しようということでね、まあ、いろんな研究をやるんですよ。今あの国立の研究所っていうのが、まあ、この間業界で随分整理されましたが、今までたくさんあったと思いますが、あの国立の研究所なんかもですね、この戦時体制の中で作られるものが大変多いんですね。だから、それはやっぱり今までですね、みんなそれぞれバラバラにやっていて、一つの大きな成果を結ぶことができなかった。だからみんなその科学技術をですね、方面別に、分野別に大体こう集大成して、みんなのもう一回新しいチームワークを作ろうということで、ああいうその国立の研究所とか作っていくわけですね。ですからそのまあ学会にありがちなセクショナリズムってやつをですねぶっ壊していこうという趣旨だったわけでありまして、まあもう今国立の研究所なんていう時代じゃありませんけども、なんか本当にこれから新しい日本のね目標、もうそれははっきりしてますよね。健康と持続可能性ですよね。毎日放射能に怯える生活とかですね、いつその破綻するかわからない金融経済エネルギーのもとでは暮らしたくないですよね。だからその健康とかですね、持続可能性を考えた日本らしい世の中ってどうなのかということを考えて、それを支える、担保する新しい科学技術というものをちゃんと打ち立ててね。で、その、同時にこの思想、精神も打ち立てて、で、国を作っていかなきゃいけないんで、まあそういうことをできる人たちをですね、やっぱり、まあどんな形にしろ、横型になると思いますけどもね、集めてきて、で、その、みんなで、その、作っていくという時が、もう、遠からず、もうすぐ始まると思うんですね。まあ、そういうことがだんだんできてきますとですね、これやっぱり、新しい日本が浮かび上がってきたなと、みんながだんだん、この、実感できるんじゃないんでしょうかね。まあ、とにかく、原発がですね、まだあんな不安定な状況ですから、なかなかそこまで、その、積極的な行動ができないんですけども、まあ、とにかく、空襲化っていう感じですよね。なんかもう朝起きるとですね、まずこの気象庁の、天気見てですね、風と、天気見てね、どっちの風吹いてんだと、どっち飛んでくるかわかりますよね。それから近くの放射線量を見てですね、あ、飛びの具合はどうかと。大体その、政府や東電の発表もですね、煙が出た瞬間に発表するんじゃなくて、出てしばらくして何時間か経ってから発表しますから、まずその、煙が出たかどうかっていうのは、まずデータ見なきゃわかんないんですよね。放射線のデータって結構頻繁に更新してますから、まあこのデータ見てりゃですね、それぐーっと上がりゃなんか出たってことですから、まあそれ見てですね、ああ、今日危ないなとかですね、考えなきゃならない。一時浴びる程度ならいいですけどね、そこに長く住み続けるわけですから、それはですね、浴びないに越したことないわけで、特にその原発に近いとかなんかもちろんそうですよね。だからやっぱりそういうのもね、自分で考えて行動しなきゃいけないわけで、まあそういう、言ってみれば空襲化と、まあ空襲と防空壕と投下管制と、なんかね、気がついたらね、ほんとね、そんな時代に今なってんですよね。 でもまあこれでどっかで8月15日みたいな形になるんでしょうから、まあそれが過ぎてですね、もう半分そうなりかけてるんですけども、ね、天皇もいろいろ心配して、ビデオでなんか言っていましたけども、分かってんのかなって感じしますがね、日本政府もね。まあそれはともかく、とにかく新しい時代をですね、みんなで作っていかなきゃいけないという感じでありますのでね、まあだんだんこの混乱の中から新しい日本が浮かび上がってきてますから、皆さんそれぞれにですね、積極的に行動してまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、浮かび上がる新しい日本ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。